今日の水戸黄門様は初登場の方でございます。元国土交通省事務次官の安富正文先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、
はい、
安富先生一人なんです。
そうなんです、
珍しく
本当に4人で
なんでか言いましたらね、人間にはいろんな力あります。
はい、
安富先生ね、人間力がすごい。
そうなんですね。
というのはね、ある時に金高長官、もうこの番組のレギュラーのボス
レギュラーのボスになったんですね
金高長官と一緒に、ね、あの事務所にお尋ねしたんです、ね、二人ともね、はーっと感心した。包容力が違う。金高長官と同じぐらい、
はい、
金高長官も包容力ありますよ。
そうですね。
安住先生もね、ものすごい包容力。最初おった時からね、全然かみしもがない、普通にした。
いやもうすごく紳士でいらっしゃいますよ、ね、
本当そう。
あんまり褒められるとは
関西にはいらっしゃらない。
そうです、あのね、あのね、ここに来はる人ほとんど、はい、ラフな感じで普通に接してくれるでしょ、偉い人ほどそう、
はい、
なんでね、中途半端なね、人間に限ってね、
はい、
俺は偉いねんっていう風に偉そぶるね。例えばほら、弱い犬がよう吠えるっていうやん、
はい、
本当に実力あって能力あって力のある人は、安富先生でもここに来る、例えば環境省の事務次官してた鈴木先生にしたってみなさいよね、
はい、そうですね、
それからなんかそういうのってあんね、これね、前から思うねんけど、本当はね、先生って言うたらいかんと思ってんの、あの偉い人には。なんでか言ったら、なんかわけのわからない、今国会で問題になってるあの人は先生や、
たくさんの先生がね、いらっしゃいますから、
先生なわけですね、
ほんであの人らを先生って言うて、事務次官経験者とか長官に先生いうのは、これいかがなもんかなと思ってん
ね。なるほど、そうですね、
私も戸惑いますよなんとなく
番組的にあの黄門様とお呼びしないといけないんですか
ね。だからね、ある人にね、長い事務次官の人にね、昔からの人、高橋さんな、やめてくれって。
そうですよね、
高橋さんに先生言われたら、なんか俺こそばなんで、
そうですね
そら、なんでか言ったら、あの吉本のね、ほんまの相談役してたあの吉野さんって言
う
てるわけで、社長になったら、それでもまた吉野さんって言うてて、会長になって、これはさんって言うてあげたらあかんのかな思って、その時から役職で呼ぶようにして、
はい、
なんか最初どっちも違和感あるんですよ
なるほど、
逆に、だからあの先生と言われるほどのバカじゃなしって言うぐらい、これ事務次官って本当はね、あの辻先生は役職で読んだらいいよって、辞め合っても、
よくありますね、
だから本当はあの次官っていうのが一番ね、
ただ次官と呼ばれるとやっぱりちょっとまだやっぱり違和感ありますよね。
ありますよね、だからそういう風な、あ、時間って言われて違和感あるって言わはったんや、なんでかしてる、
わからないです。
あのね、時間だけにね、相当時間かかん
ない出
なるほど
そうよね、真面目な話、第一印象めっちゃくちゃいい感じでしょ、
そうです、すごくあの紳士な雰囲気で、
僕ね、あの安富さんっていうのと、安富先生っていうのと、安富時間っていうのと、新藤さん、どれが言いやすいです、新藤さんとして。
やっぱり先生って言いやすいですね
安富さんの方がいいです。
ラジオではさんっていうことただね、 長官はあれ知らん間に長官っていうの、
ね、あだいたい定着してきた。そうそ
う、あれ不思議です ね、
なるほどね。
金田が先生って言いにくいや
ん。そうですね、なんか長官っていう感じですね、うんうん、
で他の言い方難しい。
他の言い方ってどんな言い方ですか、
う
ん
う
ん、
まあね、勇敢って言えへんしねやっぱりそこへ突っ込
む、ね、誰か絶対
言う言うやろと思ったから言うとかなかった
そしたら今日は、
はい、
ほら今でもそうやろ、普通ににこやかに入ってき
は
るやん、
はい、
すごい人間力あんねん
、まあ、ただあのこの Q シート本当に真っ白ですねって、それは
言われましたけど本当ですよ、何も書いてないじゃん
でもこれいつも最初は見ない
そうそうそうそう、
せやけどで、あのその人の、
はい、
そのままが台本で潰されるやん、
う
ん、
そうですね、
ない方がいいね、
うん、
逆に、
ええ、
僕ねちょっと今から真面目な話しましょうか、はい、僕ねどうしてもねあのお一人で来てほしかったのは、
はい、
観光立国って言ってる、
はいはいはい、
今ですね、
うん、はい、それと観光庁ができた時の事務次官、
うん、そうなんですね、うん、
だからその辺でその辺の流れとかいきさつとか、
うん、
あのこれから観光っていうのは日本にとってすごく大事やし、
うん、
もっと言えることはね、海外にいろんなもん出さないかん時代の日本は、
うんうんうん、
でそれもね重厚長大なものをもう出せない社会において、うん、例えば日本の物産であるとか、
はい、
その本当にソフトないろんなものを海外に発信せないかんわけでしょ、
うん、
でその時に観光庁っていうのは一つのキーとしてものすごく大事なわけですよ、
うん、
それ僕はやっぱりそういう面では日本がこれから頼るべき収入源っていうのはね、ものすごく、まあ、ぶっちゃけ話、情けない話ですよ、というのは衰退していく国ってね、ほとんど観光資源に、うん、例えばヨーロッパでもそうですけれどもね、うん、ドイツが観光っていう発想なんや。
確かに、
ね、イタリアって言うとやっぱり観光になってる、うん
ね、イタリア、フランスとかね、
そうそうそう、うん、やっぱりそういう面では日本がそしたらイタリア、フランスになっていくんかっていうこの悲しさね、
うん、
やっぱりできたら一国民としてドイツ型の産業優先的なね、
うん、
国家間、そういう面ではイノベーション的な産業構造ってすごく大事やと思うんですね、
うん、
だからその辺をちょっと先生にお聞きしたいなと思って、いきさつは何であれ観光庁ができてきた
の。もともとですね、これもっと遡ると運輸省時代にはもっと遡るとですね、戦前ちょっとぐらいの観光局であったんです。
あ、そうですか、うん、
まあ、
もう
ところが、まあ、その頃の観光局って多分どっちかというとインバウンドっていうよりアウトバウンド、
はい、
もっと日本人が海外に旅行に行くようなことを推奨しようっていうな時があった。ところがだんだん行政改革かなんかあって、
はい、
局が部になって、それから観光部ということでつい最近まで来てて、ただ先生もご承知の二階先生なんか全国旅行業協会の会長やってますけど、あの方がまあ観光庁作れ作れってしょっちゅう言われてた。
なるほど、なるほど。
それでいやいや、まあ観光庁だって先生ね、観光部ですよと、まだ局にもなってね、でましてや庁というともっと上のあれだから、だからそれはなかなか難しいですとこう言ってたんですね。でそういうことを言ってってるうちに観光立国をやらなきゃいけないって言うんで、観光部をやっぱり部ではなかなか難しいっていうか、まあイメージが悪いっていうか、だから少しかっこよく名前つけようって言って、僕は官房長ぐらいの時ですかね、観光政策審議官ってしたんです。
あ、なるほど、
名前を、
はいはいはい、
それで観光政策審議官として、それで審議官で部長クラスの人を持って行ったらまた見栄えが良くないから、局長やったやつを持ってきたんです、人事で。
なるほど、
そうするとなんか観光政策審議官がいかにも局長級になったみたい
な、
でそういう準備をしていたら、僕は官房長で、その間観光立国担当大臣とかね、大臣もそういう形にして、うん、まあ、観光立国を盛り上げていこうというようなことをやりだして、うん、でやっと気がこう熟してきた時に、たまたま 自民党の方で、
はい、
新中央労働委員会が何やってんだと、
は
い
は
い、でもともと中央労働委員会っていうのがあって、で選員中央労働委員会っていうのはうちに特別にあるんです、はいはい、
なるほどなるほど。
でこれは何やってんだろうと、中央労働委員会が別途あって選員で、まあ確かに業務量はだいぶ少なくなってる。だからもう一つは海南審判庁っていうのがあったんです。
はいはいはい、はい、
でこの海南審判庁っていうのも、まあ海事関係の、まあ、いわゆるなんていうか事故があった時のその処分をすると、
なるほど、
その船乗りのどういう、はいはい、あのヒューマンエラーでやったのかとか、はいはいはい、でそういうことをやってる役所だけど、これもだんだんこう海運が廃れてくると、うん、仕事もだんだん少なくなる。組織だけは2つでもあったんですけども、うん、じゃあちょうどいい機会だから船員中労働委員会も海南審判庁も潰そうと、
うん、
それで潰して海南審判庁を観光庁にしようと。で船員中央労働委員会はその時たまたま鉄道事故調査委員会っていうのがあったんで別途、だ船員っていうか、まあ海運の事故もこっちに統合して今の運輸安全委員会っていうのを作って、で両方2つ船員中央労働委員会と海南審判庁とあったやつを潰して新しく観光庁と運輸安全委員会ってのに組織化したんですね。
なるほどなるほど。
で当時はスクラップ&ビルドという形でしか組織が認められなかったんで、そういう形でうまく
や
って今の観光庁ができたって。
なるほどなるほど。
だからただやっぱりその間にはやっぱり観光立国をやらなきゃいけないという国の立場っていうか、そういう醸成していかないとね、急にやっぱり超いくらスクラップアンドで組織を提供してもできないんで、うん、まあ、そういうことでいろいろうまくいったかなと思ってますね、
うん
う
ん、
そういう経緯。
なるほど、ただ一番苦労なさったっていうのはその人事面ではどうだったんですか。
人事面ではですね、まあ一番問題はその2つの組織を潰すんで、
はいはいはい、
その組織に職員いますよね、うん、
なるほど。
それをどういうふうに整理するか。
なるほど。
で選挙労働委員会は組織としてはもう厚生労働省に戻して、
はいはい、
地方労働委員会にやってもらう、
はい、
でこの残ったこの2つはやっぱり言ってみれば海運関係の人が多いもんですから、
うん、
これは運輸安全委員会の方にみんな引き取ってもらって、
なるほど。
で観光庁の方は観光部がも、
はいはい、
まあ、今観光政策審議官になってましたけど、
うんうん、
その下にいますから、うん、何十人か、それを庁に持ってくるっていう
感じで、
そのなんていうんですかね、整理する方が大変ですね、
うん、
そうですね、確かに
新しいところに行く人はいいですけど、
作ることより本当にね、
うん、
そう整理していくほどやっぱり問題が増えるんですよ、
うん、
でそれが今の政治なんですよ、
うん、
僕は大きな政府がいいのか小さな政府がいいのか、うん、僕ね、これね口で言うの簡単なんです、
うん、
それと今日本みたいにある部分で大きな政府になってるものを、
うん、
そしたらどう縮小させていくの、
そうですね、
このね、うん、実は論議ってほとんどされてない、
うんうんうん、
だからやっぱりそれはねマスコミも含めて、例えばだからそういう部分もやっぱりねイノベーション的な、僕ねそのイノベーションっていう考え方が工業型でしか捉えてない、僕国民にも問題があると思うんです、
うんうん、
イノベーションっていうのはやっぱりある種の改革なので、組織でありね、
うん、
個人でありね、国家の全てがイノベーションであるべきやのに、
うんうん、
産業構造的な時にだけイノベーションって使ってるっていうのは大変僕は政治的に問題があると、うんうん、あまり真面目な話をせん方がいいんかもしれないんですが
いやいや、
いえ私はなるべくね、
はい、
しょうもないこと言うて、
はい、
しょうもないことを言うてはる高橋さんっていうイメージの方が楽なんです
いや本当に長官に譲っておられるんじゃないんですか、
もう絶対楽なんです、
うん
うん、先生登壇の時はやっぱりニーチェとかを呼んだ、もうちょっと上ですかね、ニーチェは。
ニーチェとか、うん、ありましたよその頃。
ありましたね、それと
あんまり哲学的なものはあんまり読んだことないけど
どちらって言うたら東大の古い人ってニーチェ読んでますよね、
そうですよね、
割と、
うん、
だからその 何を読んでたいう世代もあるよ、
まあ、確かにね、
あの丸系の部分もあるし、うん、その僕らぐらいまではどっちかやったら丸系、
僕らの時もまだ丸系だった
ですね、丸系ですよね、
でケインズとかああいうのがやっと
こう出てきたぐらい
で、そうそうそう、
でそれそのケインズが出てきて、それからしばらくしてもっと分かりやすく社会の公共性とか、
うんうん、
企業はどうあるべきやとかいう、
うん、
ドラッカー的なものが生まれてきたりね、
は
いはいはい、その社会っていうのはその学ぶ世代で学ぶもんがみんなあってね、うんうん、さあ どっちかというと我々世代が丸系で育った人が多いから、
うん、
やっぱああいうふうな社学なんとかとか ね、
う
ん、
そうです
ね、そういう過激派が生まれてくるわけ、
あ
そういう面では、
うん、
さあやっぱりその時代に応答即した部分ってやっぱりね、
うん、
やっぱりいっぱいあると思うけれどもね、中国やったら例えばなんでそのなんていうかな、その儒教的なね、うん、社会がずっと続いてきて、
うん、
でその影響を受けた韓国なんかは、
う
ん、今儒教的なもんって本当に中国で、まあ、共産主義になったかもからかもしれない、ちょっとスタートまたちょっと出てきましたね、
うんうん、あそうですか、う
ん、で韓国なんかどっかで未だに儒教的な部分であるし、まあね、ありますから、
うん、
そう面白いのはね、そうしたら中国で生まれて韓国、まあ韓国っていうより百済経由なんですけれども、
うん、
日本に宗教入ってきた、仏教入って、
うん、
でその前にワニっていう学者が来てくれて漢字を伝えてくれることによって、実は仏教が文字が伝わるから教えが伝わるんです、
うんうん、
だそのこんなやって変ですけれども、基本的なコンセンサスっていうのはね、例えば日本に最後こう伝わってきた漢字が、
うん、
未だにまともな漢字使ってるの日本だけやもん、
そうですね、中国は簡略化してますからね、
そう、そういう面ではものすごく日本って面白い国でね、
うん、
ところが儒教も伝わったわけでしょ、
うんうん、そうですね、うんうん、
例えば朱子学っていうのはあれ儒教なんですけれども、ね、一般の人は朱子学は儒教から生まれた一つの派閥やけれども、うん、全くそれは悪いですけど、朱子学とが儒教じゃないと思ってる人もいっぱいある、
うん、
教えないか、
うん、
そういう面では、
なるほど、
だからそういう面ではやっぱり明の時代も含めてやっぱりそのある人が来ることによって、まあこれ徳川家の、うん、水戸黄門も関係するんですけれどもね、
うん、
やっぱりそのあの時代に応用名が入ることによって、応用名のようなその学問において、ほんで大塩平八郎の乱が起こるわけです
から、はいはいはい、あそうなんですね、
あれはやっぱり実践的な部分でね、
うん、
内なる敵はその破る逃がたしっていうね、
うん、
そうそうです、外なる敵は戦って破ることできるけれども、うんはい、自分の内面と戦うのぐらい人間の本質は難しいわね、
うん、
それはある種の実践主義の、
まあ
うん、
そういうのをね、僕はもっとねちゃんと歴史認識も含めて教えるべきは思うんですけれどもね、
うん、
だから先生なんかやっぱりすごいハイレベルな知識をお持ちやからね、
ええ、
あれでしょうけれどもね、
高橋さんにはもう叶いませんよ、ね、
僕ら全然あれです、もう戦学被災は言いたい、さあなるべく吉本昨日ももうご飯食べに行ったら吉本系で、
はい、
話してました、
ね、あ そ, うですね、
それはもう50何年吉本 の, 中心の吉野さんと付き合ったらこういう人間になるね全部吉野さんのせいにする、高橋さんなしょうもないことばっかりよう言わはりますね、うん、吉本のトップの人と50何年付き合ったらこうなりますみたいな全部悪いのは吉野さんのせいにしてる
でも安谷先生、そう関西のノリとかってお分かりにならないんじゃないんですか、
いや関西のノリもうすぐ分かる、
あそうなんですか、
なかなか自分でやってないけど
なんて書いたらね、
ええ、
あのね 箱根の山から西の人、うん、九州も含めて、
はい、
やっぱりね関西的な流れはまだ理解できない
、うん、そうなんです
、うん、箱根の山越えた途端、全く関西じゃない、
あの江戸の感じになるんですね。そう
そう、東京のさ北海道から東北、う
ん、
ね、北陸も、うん、北陸はまあ軽いとあれけど、うん、東北の人が全然乗り分かれへん、
うん、確かにそうですね、うん、
伝わらない
ですね、まず伝わらないね、
キョトンとしちゃうね、
まだ九州の人やったわけに、うん、吉本がね、トラマタね、沖縄は吉本はあかん、
うん、
ノリがやっぱり、
はい、違うんですか、また、うん、
やっぱりノリね面白い
で今沖縄には結構吉本ね、いろんなことで行ってますよね。
そうそう、面白いのはね、沖縄行ってもね、いや水戸黄門のプロデューサーったら、うわー、うちのおじいちゃんいつも見てます、
再放送してますからね、
沖縄も強い、
沖縄でも放送されてるんですね、
強い、
そうそうそう、一応ね、あ、その頃はね、違う、あの日本じゃないけどね、琉球王国なんだけど、関係なかったねそこは、
あテレビは普通に放映されてたんです、ね、
いや、ほんで琉球が、
うん、
王族があの江戸時代に江戸に来て、
うん、
いじめられて、うん、水戸黄門が助けるね、うん、ドラマも、
そんなストーリーあるんです
か、いろんなストーリー作ってますからね
さ、そういう面ですごい、うん、先生の良さがなんで一人かいうのは、あのさっきの一番知りたかったのは、観光立国って言うてる、
うん
うん、その観光庁を作った時の事務次官やから、
はい、
せやがどうしてもそれをお聞きしたかった、
うんうん、
来週も引き続き、
はい、
今度はその運輸関係はロジスティックも含めてものすごくこれから大事な、
うん、
あのところやっていう話を、
そうです、ね、
ちょっと真面目に聞かせていただいて、
うん、
今日は半分真面目、
はい、
半分不真面目で終わりましょう、
もっとあっという間のね時間でしたね、先生来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
笑顔でお答えいただきますたまにうんっておっしゃる時があるえもう終わりじゃないんですかみたいな、ね、時があるんですけれどもありがとうございます。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
安富正文でした。